皆さんこんにちは。よくいらっしゃいました。今日は先ほどから何度か言われておりますけれども、聖霊降臨祭、ペンテコステの日とも呼ばれております。教会にとっては、イースター、クリスマスに次ぐ重要な日であります。まだ商売には使われていない日ですね。ペンテコステセールなんていうのが始まることは多分ないと思いますが、ないことを願っておりますけれども、この日がなぜ重要かというと、教会が始まった日、生まれた日なんですね。この日がなければこうして私たちもこうして集うことはなかったと思います。そういうとても重要な日でありまして、修法にはキリストの復活から50日目と書いてありますが、これは間違いで、杉越祭から50日目であります。ですからだいたいイースターから50日ぐらい経った頃にあるわけですけれども、今日は無限の拡大というテーマでお話をしたいと思いますが、今年は神の国についてお話をしております。イエス・キリストが教えられた、またイエス・キリスト自身がこの実際に神の国はこういうものであるということを見せてくださった、この神の国と、そしてこの聖霊降臨祭とがどう関わってくるのかというのが今日のポイントであります。聖書はヨハネによる福音書の14章15節から21節をお読みしたいと思います。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。で、神の国ということについて、この2013年は日曜日の礼拝でずっとお話をしてきているわけですが、これまでのことをまとめるとですね、中間的にまとめると、神の国というのは人の国ということに対立するというか、それに対して使われている言葉であります。で、人の国というのは人間が考え、人間が支配し、人間がコントロールする。私たちが普段暮らしているのは人の国であります。人が良いと思うことをやり、人が考え、人が争い、人が計画をし、人が失敗をし、人が責任を取っている。当たり前のことですよね。しかしイエス・キリストは神の国をもたらすためにこの地上においでになったと聖書には記されていますし、イエス様自身がその言葉の最初に言われたのは神の国は近づいたという言葉でありました。私たちは人の国に住んでいるけれども、その人の国の中にこの神の国が生まれるのであると、神の国が到来したんだということでありますけれども、このじゃあ神の国と人の国っていうのはどう違うのかというと、このそもそも人の国と神の国では物の考え方が逆さまである、あべこべの国である。 人の国で幸福だと思うことは実は神の国では不幸であるし、人の国で不幸であると思うことは神の国では幸福である。人の国では豊かであることが幸福と思われているけれども、神の国ではそうではない。逆に貧しいことの方が幸福である。人の国で涙をしている人は不幸な人と思われるけれども、神の国では涙をしている人は実は幸いな人なのである。そのようにイエス・キリストは教えられました。なぜなのかということはこれまでのお話をしてきたので、ここであまり詳しくお話しできませんけれども、要するにこの人の国、私たちは無意識に暮らしていればこの人の国の価値観とか人の国のものの考え方に支配されているわけですね。そのことによって無意識のうちに一喜一憂する、この人の国の価値観の中で喜んだり悲しんだりしている。でも実はもう一つ別の価値観があると、別のパラダイムというか別の世界観があるんだと。それは神の国なんだ。神が支配される国、神の常識というか神のルールが支配する、そういう世界が社会があるんだということをキリストはおっしゃって、それを実行に移された。その一番分かりやすい出来事はまさにキリスト自身の生き方であってですね、キリストは家族も持たず家も持たず、まさに天涯孤独で家族を捨てて世に出られました。旅から旅に、人の家から人の家に泊まり歩きながら、そして人々にさまざまな教えを語られて、時には重い病にかかっている人を癒したり、また飢えている人のお腹を満たしたり、嵐を鎮めたり、不思議な技もたくさん行われましたが、決してそれを誇るというか、それでもってこの世界を支配されようとはされなかった。それよりももっと大切なことがあると言って教えられたのが愛でありますね。イエス・キリスト自身が深い憐れみを常に持って人々に接しておられたということを先週もお話ししました。先週はやもめの一人息子が亡くなった、その葬儀の葬列に直面出会った時にイエス様を深く憐れんで、このやもめにもう泣かなくてもよいと言われ、そしてこの子をよみがえらせた。また重い皮膚病を患っている人がイエス様の前に来た時に手を伸ばして彼に触れて、深く憐れんで彼に触れ、そしてその病を癒された。キリストのこの行動というのは常にこの深い憐れみによって動かされていた。人に対する深い憐れみ、その人がどんな人であっても、その人と関わることが、人の国だったらこの人と関わったら損じゃないか、この人と関わることに何の価値があるのか、そういうことを計算しますけれども、神の国ではそういうことは一切ないんですね。憐れみによって動かされている、愛によって動かされる、それこそがまさに神の国でありました。そしてイエス・キリストは聖書の言葉を実行なさいました。聖書の言葉とは神を愛し人を愛することである。その最後の愛の行為として、私たちの罪の身代わりとして十字架の上で命を捨ててくださった、私たちの身代わりとして死んでくださって、私たちの罪を許してくださった。そのようにこのキリストによって神の国というものがもたらされていくわけですね。弟子たちはこのイエス様と共に旅をして、もともと弟子たちは漁師であったり徴税人であったり、あるいは右翼の活動家であったり、いろんな人がいました。でもイエス・キリストと共にいるときにですね、この今まで知らなかったことを教えてもらって、今まで見なかったものを見てですね、まさにこの神の国を体験して、ものすごくスリリングな毎日を送りました。ある時にはイエス様と共に船に乗って、船が沈みそうになってイエス様を叱責した時がありましたね。イエス様は枕をして眠っておられた。でもイエス様の一言でこの湖の嵐が静まって、 そういうものも体験しました。いろんなことを体験してイエス様と一緒に生きていくことが素晴らしいことだと、人の国に生きていくよりも神の国に生きていくことは素晴らしいんだということを彼らは体験していったわけですけれども、まあ、一抹の不安があったんですね。イエス様がいなくなったらどうするんだろうと。イエス・キリストはある時から、いや自分は死ぬって言われ始めたんですね。自分は殺されると、いつまでも一緒にいないよ、いつまでも、ね、あると思うな親と金みたいな、まあ君たちは私と一緒にいて、いろんなスリリングな体験をして楽しいかもしれないけど、私はいつも一緒にいるんじゃない、割と近い将来私は裏切られて殺されると、そういう自分の死を予言されるわけですね。その話を聞いて弟子たちは当然不安に陥りました。もう私たちを教えてくれる人はいなくなる、助けてくれる人はいなくなって、一人ぼっちで放り出されてしまう、そういう不安があった時に言われた言葉が、さっき読んだこのヨハネの福音書の14章であります。聖書のことを英語でテスタメントと言いますね。オールドテスタメント、ニューテスタメントと言いますが、テスタメントっていうのはご存知のように遺言という意味ですね。まさにこのヨハネの14章はその遺言の中の遺言と言ってもいいかもしれません。自分はいなくなるけれども、しかし心配しなくていいということでこの言葉を語られたんですね。まあ、もう一回読んでみたいと思うんですが、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる、私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである、私を愛する人は私の父に愛される、私もその人を愛してその人に私を表す、まあ、こう言われたわけですね。つまりこの自分はいなくなるけれども自分の代わりを送ると約束されているわけです。自分は見えなくなる、しかし心配しなくてもいいよと、別の弁護者を送るように、自分を使わされた父なる神にお願いしましょう。最初の弁護者は自分であった、もう一人の弁護者をあなたたちに送るように父にお願いしようと約束してくださっているわけですね。その方が来られることによってまるで私自身が戻ってくるかのようにあなた方は感じるであろう、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると、そう約束されたわけであります。まあ、弁護者とちょっと日本語としてどうかなっていう翻訳になっている言葉ですが、新改訳聖書では助け主という訳になっていましたね。もともとこの聖書はギリシャ語で書かれておりますけれども、ギリシャ語ではこの弁護者という言葉、訳されている言葉はパラクレートスというですね。パラクレートス、パラというのはそばという意味です。そしてクレートスというのは呼ばれた人という意味ですね。そばに呼ばれてきた人という意味です。で、まあ、当時のいろんな文献を見るとこの言葉は、まあ、弁護士っていう制度が当時どれだけ進んでいたかどうか分かりませんが、まあ、法廷で、証言をしてくれる人というような意味で使われている場合もありました。カウンセラーという職業はこの時代にいたかどうかは思いませんが、まあ、そのような人と考えることもできるし、あるいは弱っている人を助けるヘルパーと 考えることもできる、まあ、とにかく私たちのそばにいて必要に応じて助けてくれると、まあ、勉強が分からなかったらそばに来て勉強を教えてくれるとか、料理が面倒くさかったらそばでは作ってくれるとか、まあ、そういうことはないですけれども、つまりはこのそばに必要に応じて呼ばれてくると、そういう人がいたら嬉しいですよね。もうなんか困ったらもうすぐに来てくる、常に頼りたくなりますけれども、でもそう書いてあるんですね。そしてまたその方は真理の霊とも呼ばれている。真理の霊、イエス・キリスト自身が真理を教え真理に導いてくださったように、この方も私たちを真理に、まあ、弟子たちを真理に導かれる。真理というのはこの本当に正しいっていうことですね。私はこの聖書を皆さんに教えているわけですけれども、私自身がなぜこの聖書を皆さんに語っているかというと、それはここに真理があると私自身は思っているからです。この世の中には真理のようなものはたくさんあります。しかし真理かそうでないかっていうその判断は一つしかないんですね。真理は変わらないということです。真理でないものは変わるということです。この世の中にはいろんな思想があったり、あるいは政治形態があったり、教えがあったり科学の法則があったりしますけれども、変わっていくんですよね。その時その時にはこれが正しいと思うけれども、でも何年か経ったらあれは間違いだった、ね、それは真理ではありません。しかし聖書の教えは、少なくともこの聖書が人々によって読まれるようになって2000年経っているわけですけれども、変わらないんですね。変わらないというか修正が加わっていないというか、つまりはそれは真理というものに最も近いんじゃないかと思います。17世紀ですか、18世紀かな、ヨーロッパで哲学が非常に流行って、そしてこの、まあ、科学と哲学が一つになってですね、その時に聖書はもういらないと言った人がおりました。有名な哲学者ですけれども、科学者であり哲学者だった人が、もう聖書はいらない、聖書は古い、聖書はもういらないと言ったんですが、その人の家がその聖書教会の倉庫になったっていうですね、有名な話があるんですね。聖書はいらなくならないんですね。未だに世界で最も多くの言葉に訳され、世界で最も多くの人に読まれて、真理であると少なくとも私は確信しています。イエス・キリストは自分はこの地上を歩まれた非常に短い期間でしたが、自分はいなくなるけれども自分の代わりに真理の霊を使わすと約束されている。その方によって私たちが真理のうちを歩むことができるように、人間ですから弱いし欠けているし足りませんね。でもそういう私たちを助けてくれる、まさにヘルパーなわけですね。別の弁護者なわけです。その方が真理のうちを歩むようにしてくださる。しかもこの方は永遠に一緒にいると書いてあるんですね。永遠に一緒にいると。私たちが好むと好まざるとに関わらず、忘れていても気がついていなくても一緒にいてくださる。イエス様がいておられたのは一時的でした。弟子たちと一緒にいた期間は非常に短かった。よく3年半って言われるんですけど、根拠がありません。実は聖書に書いてあるわけじゃないんです。伝統的にそう言われてますけれども、1年なかったという人もいるんですね。非常に短かったという説もあります。聖書にはどこにも書いてないので、本当にわずかな間、弟子たちはイエス様と一緒にいました。でも 別の弁護者はいつもそして永遠に一緒にいると約束なさいました。なぜならばこの方は霊であるからだよ。目に見えない、手に触れることも感じることもできない、まあ、五感で感じることのできない霊である。まあ、物理の法則を超えています。そんなものがいるんなら見せてくれと言いたくなるかもしれませんが、目に見えません。でも目に見えないからこそ、まさに物理の法則に縛られていないからこそ、全てのイエス・キリストの弟子に等しくこの方は共にいることができる。そうでなかったら全ての弟子たちと永遠に一緒にいることはできません。しかもこの霊は共におられるだけではなくて、うちにいると書いてあるんですね。イエス様おっしゃったんです。共にいるだけじゃない、うちにいるんだと。私はイエス様は共におられました。弟子たちと一緒に旅をされ、一緒に食事をし、一緒に寝起きをされました。でも彼らの中にいたわけじゃないですね。だから気がついたらイエス様だけどっか山の中でお祈りしたりして、気がついたらイエス様いないなみたいなことあるわけですけれども、この方はそうではない。共にいるだけではなくて中にいると、内にいる方だと約束なさいました。あなた方が私のうちにより、私もあなた方のうちにいることがあなた方に分かると言われている。この別の弁護者である真理の霊が私たちにうちにおられることによって、イエス・キリスト自身があたかも私たちのうちにおられるかのように感じることができる、そのように分かるんだと、そう約束なさいました。この方は霊である、だから私が生きているのであなた方も生きることになるとも言われています。そもそも人間が生きているのは、これは神の霊をいただいているからです。誰一人自分で自分を生かしている人はいませんね。今日頑張って生かそうと思っている人はいないわけですね。まあ、なんか食べたり寝たりはしますけれども、今日私の命を何とかしようって思ってる人はいない。私たちが知らないところで、これは神の霊によって私たちの体は生かされている。聖霊は私たちのうちにあって私たちを生かしておられるわけであります。しかしこの霊はイエス様の弟子にだけ与えられるものである。世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると、このヨハネによる福音書に世と書かれている、この世とはキリストの弟子でない人たちという意味です。キリストの弟子とそうでない人たち、キリストの弟子以外の人を世と呼んでいます。世はもう私を見なくなる、イエスキリストの姿はもう見えないじゃないか、そう言うであろうと。でもあなた方は私を見る、つまりイエス様の弟子であろうとする者、イエス様に従おうとする者にはこの別の弁護者が来られるので、あたかもイエス様がおられるようにあなた方は私を見るだろうと約束なさったわけであります。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができないとも言われています。ああ、そんなものいらないよ、なくたって大丈夫だよ、そう思っている人にはこの霊は理解することはできない、受け入れることはできないでしょう。で、私の掟を受け入れ、それを守る人に、その人に私自身を表すとも言われています。この霊によって私たちのうちにイエス・キリストが内在し、イエス・キリストがおられるということを確認することができる、そう約束をなさってですね、そう約束をして、これまでイエス様は生きている時に、というかこの地におられた時に約束されているわけです。そしてそのしばらくしてですね、まあもう数日のうちにイエス様は十字架にかかって亡くなりました。そして3日目によみがえられて、弟子たちにその姿を現し、でもそのままずっとおられたわけではなくて、弟子たちが見ている前で天に帰っていかれた。だからもう誰もその姿を見ることはできなくなるわけですね。でも弟子たちはこの、まあ、みんなが覚えてたかどうか分かりませんが、イエス様がそう言われていたこの約束を覚えていたはずなんですね。イエス様はああ言われたじゃないか、 あなた方はもう見なくなるけれども、きっと私があなた方のところにあたかもいるかのように感じることができる。別の弁護士が使わされてくるんだと。そういう約束を信じて彼らは集まって祈っておりました。その時に本当に信じられない不思議な出来事が起こりました。それがこの今日なんですね。それが起こった日が、で使徒言行録という先ほど読んだヨハネ福音書の次の書物にの2章というところにこのようにあります。五旬祭の日が来て、五旬の旬というのは十という意味ですね。五十日目という意味ですが、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。五旬祭の日、お祭りの日でありますから、人々がこのエルサレムに集まっていた。で弟子たちはそんな中集まって、祈っていたわけですけれども、今読みましたような非常に不思議な出来事が起こりました。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえて座っていた家中に響いた、ね。どんな音だったんでしょうかね。ゴーとかザーとか、ものすごい音がして、そして気がついてみるとお互いの頭の上にこの炎のような舌が、あるいは舌のような炎なのか分かりませんが、この現れている、人間ろうそく状態のようなですね。でお前どうしたんだってこう口から言葉が出てくるんですが、お互いにこの言葉が分からないわけですね。みんな知らない言葉で話し始めている、大混乱ですね。この時120人ぐらいの人が集まって祈っていたとありますから、ここにいらっしゃる方の倍ぐらいの人がそれぞれいろんな言葉で話し出したわけですね。でこの物音を聞いて集まってきたユダヤ人たち、世界中からこのお祭りで集まってきた人たちが、あなたの話している言葉は私の国の言葉です、私の国の言葉であなたはどうして話してるんですか、聞いても多分答えられませんよね。この人勝手に喋ってるだけですから。でもこの後を見るとそれぞれその自分の知らない言葉で神を褒めたたえていたと。でこの出来事は何を表しているかというと、まさにこの別の弁護者が使わされてこの弟子たちのうちに存在されたということ。共にいたわけではなくてうちにおられたので、まさに彼らのこの一番人間にとってコントロールが難しい舌を、言葉を支配された。自分が意識しないで外国の言葉を話してしまった。弟子たちの驚きはいかばかりだったでしょうかね。でも彼らはその時に間違いなく、あ、イエス様がおられるなと。目には見えないけれども確かにおられる。しかもそれはあのガリラヤ湖のほとりでもないし、エルサレムの神殿でもない、私のうちにおられるなということを感じたはずですね。その時から彼らはこの出来事の後、大胆にイエス・キリストの復活を証しし始めた。でも彼らが証ししたのはイエス・キリストが蘇ったことではありません。イエス・キリストは今も生きているということを証しし始めた。イエス・キリストは今も生きています。どこにいますか。私のうちにおられます。このような私みたいなものが命を懸けてこんなに自分でも信じられないようなことを大胆に行うことができている。 それが人々を驚かせて、そして教会が世界中に拡大していった。まさに神の国が拡大していったわけですね。だから聖霊が使わされたことによって、聖霊が彼らのうちに共におられうちにおられることによって、一人一人が、まあ、言ってみればリトルイエス・キリストになったわけです。もう自分ではない、パウロも言ってますね。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロという人はイエス・キリストに直接出会った人ではないし、最初に読んだヨハネの福音書の言葉を聞いたわけでもありません。でもあたかもあの話を聞いていたかのように言ってるわけですね。なぜでしょうか。それは彼も同じようにキリストが私のうちに生きているということを実感できたからです。で、弟子たちは、またその新しく生まれた弟子たちも同じように、私のうちにキリストは生きておられる、私のようなものでも真理のうちを歩むことができている、私のようにこんな臆病なものでも命を懸けて世界に出ていくことができる、そう言ってこの福音を伝えていきましたが、ご存じのようにこの時代、ローマに支配されていた時代でありましたが、ユダヤがキリスト教を伝えるということがすぐにこのローマ帝国の脅威になってですね、大迫害が起こるわけです。でも弟子たちは好んで死んでいくわけですね。好んで迫害を受けていく。なぜかというと、それはキリストが彼らのうちに生きているから。そして自分たちもキリストと同じように死んで同じように復活していくんだということを彼らは確信していたからであります。そのようにしてこの神の国は無限に拡大していくわけですね。イエス・キリスト一人であのパレスチナで語り行われた、あのまさに一粒の麦ですよね。神の国一粒の麦があそこでまかれて、そして弟子たちの心に聖霊という形で注がれ与えられて、まさにこのリトルキリエスキリストが世界中に出ていって、神の国は拡大し、今こうして世界でキリストの教えが語られ、そして同じように皆さんもそうだと思いますが、イエスキリストが私のうちに生きておられると、そう言えるまだいる気がしないなんて人もいるかもしれませんが、でも確かに、あ、イエス様は私のうちに来ておられると、ここにおられる多くの方はそう証言してくださると思うんですね。なぜならば、私は作り変えられた、私は過去の自分ではない、私は自分にできないことができるようになった、怯えていた私たちが勇気を与えられた、それは私のうちにおられるイエス・キリスト、キリストが約束された別の弁護者である聖霊がおられるからだ、そう皆さん証言してくださるんじゃないかと思うんですね。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この約束が確かに実現いたしました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると、一人で放り出すことはしません、だから安心して来なさい、私はあなたと共に、いや、あなたのうちにいると約束され、それがまさに実行に移されたのが今日五旬祭、五旬節の日であります。皆さんのうちにも、目には見えませんが、またこの五感で感じることはできませんが、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従おうと思うキリストの弟子たちには、間違いなくイエス・キリストが聖霊という形を通して、霊という形を通して共にいて、永遠に一緒にいてくださいますから、安心してキリストの 弟子として世界に出ていっていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美をいたします。今日こうして教会が生まれた日に皆さんと共に礼拝を持つことができましてありがとうございます。この国ではイエス・キリストを信じキリストの弟子であると自らを呼ぶ人は本当に少ないので、私たちは時に気弱になり、また信仰を失いがちになりますが、どうぞ今一人一人のその霊の奥深くに約束なさったこの別の弁護者と呼ばれる真理の霊をお使わしくださり、そして間違いなく見えには見えないけれどもイエス様が共にいてくださる、いやうちにいてくださるということを確認して、勇気を失わずあなたの弟子としてこの人の国の中で神の国を語り、神の国を実行に移していくことができますように。神様、この揺れ動く時代にあって決して揺れ動くことのない真理をしっかりと捕まえて歩むことができますように。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。